新ビジネス思考、ビジネスはモデルじゃない集客だ。
皆さんこんにちは、 KY&Case の山下です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて山下さん、前回はウェブ制作会社の選び方をお話しいただきました。その中で広告代理店に頼むと、やっぱりそこは後々のね、広告含めて結構効率いいよ、はい、いいよ、おすすめだよとお話ありましたが、じゃあその広告代理店も本当にたくさんいろんな会社があるな、それぞれ個性も違うなと思うんですが、これ選び方教えてもらえますか？
はい、もちろんです。そうですね、ウェブ制作会社と同じく広告代理店ってもうたくさんあって、
うん、
それこそウェブ、広告の運用というか広告代理店的なのもフリーランスやってる人もやっぱ多くなってきてます、
うん、
っていうのはやっぱりその広告を運用するツールみたいなものがすごく便利になってきましたし、
うん、
このツールを使えば広告運用ができるんだっていうのがこうすごい身近に学べるようになってきたんですよね。そうなんです。なので、やっぱ広告を出すことに対するやっぱハードルって、やっぱ少し下がってきてるので、
うんうん、
ちょっと調べれば広告を出稿すること自体は、やっぱできるようになるんです。
あ、はいはい。
なので、まあ、広告の出稿の仕方を知ってるだけで広告代理店と名乗るような人たちも、まあ、中にはいたりとか、
うん、
っていうふうなのがあるので、まあ、本当に広告代理店の選び方っていうのはすごい難しいんじゃないかなと思います。
うん、
はい。で、まあ、その中で、まあ、我々が広告代理店を選ぶ、基準というか、
うん、
結構僕も横のつながりもすごい多い方なので、うん、広告代理店の知り合いとかすごい多いんですが、
はい、
やっぱその中で、やっぱ成果が出る広告代理店にお願いしたいと思うんですよ。
うんうん、
でそれで、どういうふうに選べばいいかっていうと、まず一つ目は、対応している、広告の媒体数がどれぐらいあるかということですね。
うんうん、
例えば、じゃあリスティング広告、専門でやってますみたいな会社さんがあったとして、
うん、
確かにリスティング広告専門でやってるんで、リスティング広告に関してはめちゃくちゃ売り上げを上げることができるかもしれないです。
うん、
まあ、ただ、もうそもそもリスティング広告が合ってない商材も当然あるわけですよね。
うんうんうんうん、
でも結構案件欲しさにできますと言って、リスティング広告出稿するだけして、あんまり費用対効果合わないみたいな。
うーん、
こういうパターンも結構あると思うんです。なので、すごい単発で広告をやってるとかっていうふうなお客、広告代理店さんとかは、あんまりお勧めしないです。例えば僕みたいな広告代理店が、その、なんていうんですかね、業務委託として、じゃあこのリスティング広告の部分だけ、御社で回してくださいみたいな形で、業務提携をして、こう、案件を下ろしていくっていう、その、そういうふうな使い方。広告代理店が広告代理店に頼むっていう風な使い方をする場合であれば、リスティング広告専門でやってるとか、うん、メタ広告専門でやってるとか、そういう風なところっていうのはすごいいいんですが、
うん、
エンドクライアントさんが実際そういうところに頼むってなると、実際にどういう風な広告媒体を使ったらいいのかっていう、その媒体選定の部分からやっぱり始まっていくので、
うん、
それをしないままリスティング広告お願いしますみたいな感じで、その専門会社に頼むっていうのは結構リスキーなことなんじゃないかなっていう風に僕的には思います。
なるほど。
はい。
なんだ。なので、うんうん、前には番組で教えてもらったかもしれないんですけど、リスティング広告に向いてない業種ってどういうものなんでしたっけ？
はい、あ、向いてない業種は、そもそも、そのサービスだったりだとか、うん、商品、業界の、検索数がそもそも少ない業界だったりだとか、大手さん、大手のポータルサイトとかが、
うん、
すごい大部分を占めているような業界。まあ、美容室とか。
うん、
飲食店とか、やっぱホットペッパーさんとか食べログさんすごい強いので、うん、そういうところにはなかなか勝てないですね。そういうふうな業界は向いてないです。
うん。なるほど、なるほど。
ってのがあるんですが、
うん、
例えばもう新規商材のローンチをしたい。で、CPA をすごい安く抑えたい。とりあえずはリスティングだろうって言ってリスティング広告の会社に頼むと、まあ、リスティング広告の会社の運用方法が悪いとか、そういう問題ではなく、そもそもリスティング広告っていう媒体自体が合ってなくて成果が出ないっていうふうなパターンがあったりするので、
うん、
まあ、まずは多くの媒体を扱っていて、事前調査だったりだとか、戦略設計だったりだとか、媒体選定、ここから一緒にやってくれるような広告代理店さんに、まずはお願いするのがいいんじゃないかなと思います。
本当ですね。
はい。
ええー、そっか、じゃあ、リスティング広告がいいって聞いたから、作ろうとかじゃなくって、
はい。
ちゃんともう、まあ、プロデュース的な、コンサル的なこともやってくれるところに、
あ、そうですね。 今おっしゃったそのコンサルってところがやっぱ結構肝で、実はその広告業界全体で見ても、今やっぱコンサル会社が広告の売り上げってのはすごい上げてるんですよ。やっぱすごい広告代理店の大手って聞くと、電通さんがまず一番最初に出てきますよね。で、博報堂さんがいたりとか、ウェブだとサイバーさんがいたりとか、そういうふうな感じだと思うんですが、結構その広告の売り上げで今一番結構食い込んできてるところでいくと、アクセンチュアさんとか、結構食い込んできてるんですね。これなぜかというと、ただ単に広告お願いします、ポンってんじゃなくて、結構コンサルティングをした会社が、そのコンサルティングの流れで、こう、ウェブの方に、ウェブだったり、その広告の方に、で、売り上げを立て始めてるっていうのが結構あって、これちょっと話それちゃいますけど、やっぱ大手の広告代理店さんとかって、個人個人単体で見ると、そんなにめちゃくちゃマーケティングスキルがあるっていうわけじゃない場合もあるんですよ。みんながみんなそうじゃないですよ。ただ、コンサル会社って一人一人の能力が高いんで、そうなんですよね。やっぱその担当者ベースで、結構その会社の、広告の売り上げって変わってくると思うんですが、やっぱその担当者一人一人で見たときには、やっぱコンサル会社の方が能力値が高かったりするので、そっちの方が成果出るよねってので、結構そこに依頼する会社も今増えてるみたいです。
へえ、そうなんですね。なん
はい。
か、その辺もだいぶ昔の広告代理店、ザ、電通、博
はい。
報堂とか、そう、ここと、だいぶ流れが、時代とともに変化してるんです。
そう
な
で
ん
す
か。
ね。やっぱこう、伝統的な広告代理店って、いかに広告費を消化して、すごい大々的な広告を使ってるのが結構昔ながらの広告代理店っていう感じのイメージですよね。
イメージですね。
今どっちかっていうと、広告費をちょっと抑えて、で、その広告費の中で費用対効果を最大化しようとか、その数字を見ていこうっていう風な方向にやっぱ変わってきてるんですよね。はい。そうなんですよ。だから結構、そこら辺のトレンドの変化みたいなのは、広告業界全体として実はあるっていうのが、まあ、そうで
今の
すね。最近の、はい。感
は
じではあ
い、
ります。
わかりました。じゃあちょっとね、広告代理店といえばここだからここにお願いとかではなくて、ちょっとね、い
はい。
ろいろ、やっぱりここも何
そうで
社
す
か
ね。
調べてやった方が良さそうですね。
コンサルティングベースでやってるっていうところを選んだ方がいいと思いま
ここ
す。
ポイントなんですね。コンサルティングベースでやってる
はい。
と。
まあ、あとはその実績が出てるかどうかっていうところを、しっかりと見たいのであれば、それこそ、電通さんとか、博報堂さんとか、そういうところから下請け案件をもらえてるかどうかっていうところ。
なるほ
やっぱ、
ど。
そこまで大手じゃなくてもいいんですけど、比較的大手の広告代理店さんから、下請けで広告を受けられてるってことは、やっぱそれなりに成果も出なきゃいけないし、対応も丁寧じゃなきゃいけないし、スピード感もなきゃいけないし、ってところがあるので、そういったところで実績を積まれてるような会社さんとかは、結構信用できるんじゃないかなと、僕的には思います。
なるほど。そういう視点でも見ると良いですね。
はい。
いやー、ぜひ。そして、山下さんのね、ところも広告代理店ですから、ちょっと相談してみたいなという場合は、番組概要欄のホームページからご連絡ください。はい、今日も有益な情報ありがとうございました。
ありがとうございました。